はい、こんばんは。
こんばんは。
今日もしんみりと始まりました。
はい。
ゆきさん、こんばんは。
こんばんは。
本日は TRPG ザ・ループのね、システムで、
うん。
爆散オリジナルシナリオできるということで。しおさん、枠さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もお世話になります。ということで。
よろしくお願いします。
招待します。はい、どうかな？にゃん、ちょっと電波がね、大丈夫かな。あ、もし
こんばんは。
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 聞こえます？
聞こえます。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
こちらの音声も大丈夫そうですかね。
大丈夫です。
はい、ということで今日は、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、始める前にね、自己紹介のこと考えててね、
前回の自己紹介がとてもなんかあれだったみたいですよ、コスさんの中で。
結局一日中考えてたけど、やっぱり、はい、この締め切りがね、
うん、
迫っていくうちにどんどんテンパっていってみたいな。
大丈夫、
ところはあるんですが、
楽しみです、自己紹介。
はい、楽しみです。はい。ということで今日はね、ザ・ループのシステムで、ワクさんのオリジナルのシナリオ、
はい、
はい、はい、このオリジナルのシナリオっていうのは、
はい、
どう聞けばいいんだろうね、どういうことなんですか。っていう、
その設定資料集みたいなのは、
うん、
全部本に書いてあるんですけど、
はい、
まあ、それをもとに、
うん、
ストーリーは自分で考えたっていうことですね。
ほう、すごい。
うん。
はい。
ちょっと前回
配信ってなると、ちょっと、
はい、
公式のとか使っていいのかなっていうのとかもあったんで。
ああ、なるほど。
はい。
そこにはできるだけ抵触しないようにみたいな。
そうですね。著作権的なのは。
ああ。
あ、でも全然使ってます。
あ、わかりました。
のルールブックを元に作りました、
うん、はい、まあまあ、これでお金が発生するわけではないので、
はい、
いいかなってことで、
はい、
はい、誰も通報しないようにお願いします。
しないでください。
でね、あの前回なんかこのザ・ループのドラマ版を、
はい、
教えていただいて、
はい、
我々ね、あの晩ご飯時に毎日1話ずつ見てまして、
はい、
今日で7話まで
見てきたので。どの辺だ。
なんかね、あの島になんかいるみたいな話でした。
ああ
、漠さんはもう全部見られた。
全部見てますね。
あ、はい、シーズン1の次もあるんですかね。
シーズン1とはなってるんですけど、うん、まだないです。
あ、ないんだ。じゃあ、はい、1でとりあえず、
1でとりあえず終わります。
うんうん、なるほどなるほど。
なんかホスさんから、
うん、
今日 BGM 変えた方がいいですかみたいな連絡が来て、
うん、
まあ、前回でと同じでいいですよって言って今流れてる BGM にしてもらったんですけど、
はい、
ドラマ版が、
うん、
ちょっと暗すぎて。なんかこの BGM すらも明るいぐらいで心配になっちゃったんじゃないかなと思って。
まあ、まあ、そういう心配っていうよりは、なんか、枠さんのシナリオに合わせて、
その、ありがとうございます。うん、
なんか、どういう内容なのかなっていうのをちょっと気になって、まあ、合う音楽があるんだったらそっちの方がいいのかなって思ったんで。
まあ、ほんわかしたとこもあり、
うん、
ハラハラするとこもあって、
はい、
なんか TRPG やる人ってその場に合わせて BGM 変えたりとかもする人もいるんですけど、これ、まあ、これが一番なんか、まあ、全体的に合いそうだ、うん、
なるほど、
はい、
ちょっとね、あの我々がこう途中場面場面で変えるのが多分、
うん、大変なんで、
はい、ね、できるか心配っていうのは多分あったと思う、うん、
バシーさんこんばんは。
こんばんは。
めっちゃ暗い BGM に変えてみよう。
今から。
夏休みだーってところで。
確かにね。若干卒業式感感じるからね、この BGM。
そうか。
まあ確かにね、ドラマ版はちょっと雰囲気は暗めなんですが、この世界観的にはね、
うんうんうん、
本当になんていうか、のどかな。
はい、
田舎っていうかね、まあ、舞台がスウェーデンなんですけど、はい、そこに、まあ、ザ・ループっていう、なんていうんですかね、ああいうのは、機械文明っていうか、
うん、
機械装置みたいなのが、ところ
に、
うん、あるっていうのは、こう、視覚的にね、しっかりあったんで、はい、うん。
そうですね。
はい。
やる前に、シナリオ入る前に、
うん。
もう一回だけざっと、
はい、
ループについて説明してもいいですかね。
はい、お願いします。
DM じゃない、メールレターを送ったんですけど、はい、来てますかね。
こちらでよろしいか。
こちらで、
うん、
はい、
はい、見れる人は上の世界観のイメージ図を開いていただいて、翻訳されたときたゆうすけさんのノートから引用した文章だけちょっとささっと読ませていただきます。
はい
はい。ザ・ループ TRPG の舞台は1980年代のスウェーデン、首都ストックホルムから50キロほど離れたメーラレン湖の中に浮かぶ3つの諸島が舞台となります。1960年代に円形粒子加速器を中心とした最先端研究所、通称ザ・ループができました。直径25キロもの円形粒子加速器は当時世界最大であり、ザ・ループで研究するため世界中からトップランクの科学者が集められこの島にやってきました。島に住んでいたのは1万人ほどで、ザ・ループは新たな雇用や仕事を生み、島の人々と研究者たちは親しんでいきました。それから20年、ループでは何を研究しているかはよくわからないです。研究所の周囲にはループが生み出し、失敗したために放棄した様々な残骸が転がるようになりました。ループができたおかげで、地球の磁気で飛ぶマグネトリン線が飛来するようになったし、日本人が作った二足歩行型ロボットも珍しいものではなくなりました。ザ・ループの周囲ではいろいろ不思議なことが起こり、それらはザ・ループの幸せだというものもいましたが、島の住人たちにとってはそれも日常の一部でした。そんな世界でプレイヤーのお二人が演じるキャラクターは10から15歳の少年少女、通称キッドで、スウェーデンの場合でもほぼ小学校と中学校にあたる基礎学校の後半の子供たちです。はい
はい、
長々とありがとうございます。
今聞くとね、もうその通りとしか思わないよね。
ドラマを見たから解像度がね、上がりましたね、我々。
よかった、見てもらって。
うん。
何？
スクラムさん、こんばんは。
うん。
バッシーさん、ワクさんに絵本の読み聞かせラジオをしてほしい。わかる、
うん。うん、お願いします。
うん。ホさん、やだ。
わかりました。
じゃあ6つの原則もさらっと読んでいいですかね。
はい
はい、
はい、ループ TRPG には6つの原則、お約束があります。1、みんなの住む町は奇妙ね、不思議なことに満ちている。2、日々の生活は味気なく容赦がない。3、大人たちは役に立たない。4、ループの地は危険だが子供たちが死ぬことはない。5、このゲームはシーンごとに区切ってプレイされる。6、世界はみんなの協力により書き出される。
はい。
はい、これを心に
刻んでね、
やって、はい、いきたいと思います。 では早速お
楽しみの、あ、タイトルコール、
あ、タイトルコール
やる
一応やっといたら。
わかりました。あれ、おまらさんでし
ょ。あ、私の、うん、あ、はい。このラジオは北関東在住のボドゲ好き夫婦おっさんまるさんがゲストやリスナーの方々に助けられながらなんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題やそうでないことまでゆるく話すラジオとなっております。
ほい
ほい、
ありがとうございます。
ほい、
じゃあタイトルコールね。ホッとするゲームラジオ88回、ホッとする TRPG ホットサマータイムカプセルライブ後編、
どんどんパパフ
ーよ
よ、
はい、ということで、
はい、
今回は、
うん、
ワクさんゲームマスター
ほい
による、
うん、
ザ・ループシステムの TRPG
はい、
お、ね、前回、我々キャラを作らせてもらって、
はい、
いよいよ、
はい、本編、
はい、オリジナルシナリオで遊ばせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと今、ペグさんが来られたんで、ちょっと緊張しちゃった。
あ、
こんばんは。
こんばんは。
はい、ちょっとこんな感じでグダグダでなってますが。
はい。
ワクさん、本当によろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。よろしくお願いします。ではお楽しみの、自己紹介今回プレイするキャラクターの自己紹介からお願いしたいんですけれども、
うん、
はい、
コメントの皆さんは、
はい、
キャラクターシートがレターにありますので、
はい、
開いていただくと、
うん、
スプレッドシートが見れます。
今レターにね表示されてるところからリンクで飛べると思うので、よかったら見ていただきながら我々の自己紹介、まあキャラのね自己紹介を聞いていただければなと。よろしいか。
はい、
あれ
ん
大丈夫かな、音声が、ゆぐまさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
元気で自己紹介してよ。全力でね。じゃあ、先行、ホラックスから。
あ、ホラックスでいいの？
あ、落としてあげるみたいな感じで。
ん？
ん？思います。
はい。
ちょっと待ってね。
ちょっと、猫ちゃんが。おっさんのカンペを隠してたから。
心の準備を。
うん。
じゃあ、よろしいでしょうか。
お願いします。
俺の名前は、ホラックス。大酒飲みの両親や、額の傷のことで、学校では、ちょっと大荒れな生活を送ってる。
うんうん。
周りの奴らからはトラブルメーカーとか言われてるけど、俺はそんなのは気にしてない。あと何？マルーナとは、こんなマルーナは、俺の話を聞いてくれて、辛かった時とかの話を優しく聞いてくれて、こいつは見る目があるなと思ってつるんでいる。
いいですね。
うん。で、マルーナはよく機械の、ループの機械の話をするのが好きみたいで、話を聞いてるうちに自分も興味が出て、いろいろ歩き回って探検とかして一緒に行動するようになった。
うん、うん。
うん。あとどんな感じ？
さんの。
あの、どんな感じ。
いいと思います。トラックスくんの得意なことは何ですかね。
得意のことは、腕っぷしには自信があります。
あ、腕っぷし。
はい。
そうですね。
その代わりと言っちゃなんだけど、ちょっと、頭の方は、ね。
うんうん。
あとはちょっと対人関係にも、人の心とかよくわかるな。
はい。
はい。ふぅ。
スケボーを常に持ち歩いてると。
はい。スケボーでは、スケボーをよく持ち歩いて、移動をしたりしてます。
はい。で、ちょっと私から補足で、
はい。
ザループの街に住む人たちとの関係っていうのもあって、フラックス君は、うん、バースビー協会の司祭が爆発物を大量に購入したのを見たことがある。
はい。
あと、ニクラス先生には唯一好感を抱いていたが、彼は今病院におり目を覚まさないっていうような関係性の人物もいます。これは、今回のシナリオに出てくるかどうかはお楽しみです。
うんうん。
はい。で、ご両親パブを経営されてますね。
はい。
はい。じゃあ、大きくなったら何になりたいですか？
機械いじりの人。
いや、本人やめて。
わかりました。
暑い。
そう。お酒飲んだのかい？顔が真っ赤だよ。
以上、じゃあ、ホラックスくんでした。
リクさんが10歳なんですとかね。
うん。の人って知るかも
しれない。天竜杉のおっさん演じる15歳。15歳じゃないんだよね。10歳なんだね。
そう。
はいはい。いや、すいません、マークさん、補足ありがとうございます。
はい。
ちょっと、限界が。早くも来てしまってすみませんでした。
頑張ったよ、ホラックス。
優しいリクさん。うん、ありがとうございました。はい。
じゃ、丸さん。
はい。私の名前はマルナ。うん、小学校4年生の10歳です。
うん、
なんだっけ、私は、もう、本が大の大好き。
うん。
大の好きで、
うん、
四六時中読んでるわ。で、知識を集めることが好きだから、わからないことだったり、気になったりしたものはすぐに調べたくて、いつも百科事典を持ってます。うん、学校の中で、子供の中で一番賢いと思ってるわ。だから、すんごいバカな妹には心底うんざりしているの。そう。なので私は自慢できるようなことを求めて、やまないです。家族構成は、ループの科学者であるお父さんと、専業主婦のお母さん。あとは、ちょっと嫌な、あんまり好きじゃない妹がいます。
はい。
はい。で、お父さんと話すのは好きなんだけど、なかなかお家に帰ってこないから、いつも母親と妹としかいないんだけど、母親は妹につきっきりだから、私が唯一いろいろ話せる大人っていうのは担任の先生しかいないです。
うん。
はい。友達もいるっちゃいるけれど、やっぱり話が合わないのよね。その中でも唯一、ホラックスは、そういう機械のこととかで話が合うんで、仲いいと思う。
あ、音声が。
あ、音声
どうですか、今。
今、いいかな？な
ん
か
大丈夫？
いいですか？あ、大丈夫です。
よかった。
ほんとちょっとさっき、ちょろっとだけだったんで。
よかった。
はい。
はい。一応、ホラックスとはね、うん、学校の友達の中でも、共通の話題である機械のこととかで話せる、特に仲のいい もう仲のいいというか、うん、むしろ妹よりも兄弟に感じるぐらいには仲いいかな。
うん。
うん。で、図書館には四六時中入り浸ってるんだけど、その図書館の司書のモナとも仲が良かったわ。ただ彼女最近いなくなってしまったの。
うん、
今の司書の、司書兼用務員のペールが何か知ってるようなんだけど、あいつ何も言わないのよ。私が絶対に暴いてやるからは。あと、同じクラスのオロフっていう男の子が動物に襲われたんだって。それなのに、他のクラスメイトはみんな人狼に襲われたって言ってんの。バカよね。まあ、本が大好きっていうことなんで、知力、知識には自信があるわ。で、その知識に付随して技術もそれなりにあると思う。まあ、そのおかげであんまり体力的なことには自信がないかも。あと、対人関係もちょっと苦手かもね。まあ、いいわ、私は本とキッドとお父さんと先生さえいれば特に問題ないわ、それで。以上。
はい、ありがとうございます。お父さんは、大きくなったらじゃあマルーナは何になりたいですか？
はい、お父さんのような学者になりたいです。
ああ、素敵ですね。はい。そんな10歳のクラスメートの2人なんですけど、学校の裏山にあるツリーハウスをですね、自分たちで修復して2人で共有しているような仲です。
はい。
で、リーダーはどちらかというとマルーナ。
そうね。
はい。っていうところから始まります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう終わったみたいな。これからです。
どうする本じゃねえってい
う？いやいやいや。
疲れてる。
若干燃え尽きた感もあるけど。
燃え尽きましたね。
いや、これからだから。
そう
ね、本編は。
そうだよ。
はい。いやじゃあ、あと大丈夫そうですかね。
はい。じゃあ、早速入っていきますが、よろしいでしょうか。
はい。
お願いします。
お願いします。
はい。では、今回のシナリオ、ホットサマータイムカプセルの舞台設定から、ループはちょっと、描写っていうか、が大事になるので、
うん、
まずどんな舞台かっていうと、1985年の夏、スウェーデンの夏は気温が20度から30度で湿気もなく、一年中で最も気持ちいい時期です。
うん、
場所はメーラレンコの島の中でも最大の集落、ステンハムラ。数千人が居住していて、生活に必要な施設は揃っています。ステンハムラにはかつてスウェーデンで最大の石切り場がありましたが、稼働していたのは1919年頃までで今は廃れています。今日そこを訪れるのは野生動物や好奇心の強い子供たちくらいのものです。スウェーデンでは6月から7月頃まで白夜で、太陽がほぼ24時間出ています。夜でも薄明るく、いつもは厳しい門限も少し緩くなるようなそんな雰囲気です。スウェーデンでは8月下旬に新学期が始まり、6月中中頃には1学年が終わります。そして卒業式、修業式とあって、2ヶ月の長い夏休みが待っています。ワクワクしているかもしれないし、長い夏休み何しよっかな、なんか面白いことないかなと思っているキッドたちのシーンから始まります。
はい、
はい、ということでザ・ループは、エブリデイ・ライフっていう日常シーンとミステリーっていうのを交互にやっていくんですけれども、お一人ずつ、一人で過ごしてる時間というか、一緒にいない時間、ホラックスとマルーナが一緒にいない時間をちょっとロールプレイしていただきたくって、
うん、
もうすぐ夏休みっていうところでお家でもいいですし、
うん、
まあ一人で秘密基地にいるところでもいいんですけど、
うんうん、
じゃあマルーナさんはどんな感じで過ごしてますかね。
はい、私は、家でその図書館から借りてきた本を読んでるわ。
うん、
って、すごく私は熱中して読んでるんだけど、妹が遊んで遊んでうるさくて全然集中できないの。
うん、
なので、うんざりしちゃったんで、秘密基地に、なんか避難しようと思って。
うんうん。
います。
お母さんが、でもお母さんが、また出ていくの?みたいな。
うん。
妹と遊んであげなさいよ、みたいな。
妹が私の言葉を理解できたらねって言って出かけます。
あーいいですね。いいな。じゃあ秘密基地で家じゃね休まらないから秘密基地によく行って本読んでるって感じですかね。
はい
はい、ありがとうございます。じゃあホラックス君は、
一方ホラックスはラックスは、両親はパブ経営、
はい、
なので家にはおらずポツンと家に行っても一人なので、
うん、
秘密基地に向かうのであった。
あったなんか秘密基地でじゃあ何してますかね、ホラックスくん。
なんですかね。まあマルーナが、
うん、
置きっぱなしにした本を読むも、はいはい、文字を読んでも難しく。ただまあ挿絵があったりしたら。そこだけパラパラ見るような。
ああ、かわいい。
あんのかな。
なるほど。特にでも、何をするでもないっていう時間の使い方が上手そうですね。
なるほど。
ぼーっとしてたりとか、なんか考え事してたりするのかな。
そうですかね。あとは、スケボーを磨いたり。
ああ、いいですね。スケボー磨いたり。
うん。
わかりました。じゃあ、そんなお二人、普通にスケボーしないのって白熊さんが。確かに磨いたり。
する。
ダイヤモンに行くまでにしてたのかな?
うん。
スケボー乗って行ったのかな?
移動手段はスケボーですかね。うん、
はい。
了解です。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあそんな、ステンハブラでの二人の日常ということで、いよいよここからシナリオに入っていきます。
はい。
はい、じゃあシナリオの導入シーン読ませていただきます。
はい。
明日から長い夏休みです。で、最後にクラスでホームルームがありました。二人の担任の先生は、ホーリー・ブロムクビスト先生。ホーリー先生は30代くらいの女性で、うん、長い髪を束ねて前髪を横に流してピシッと止めてるような感じで、生徒からとても人気のある先生です。で、もともと担任だったニクラス先生が昏睡状態となって入院してしまったんで代わりにやってきた先生です。うん、ニクラス先生についてはまた別のお話です。
はい。
ホーリー先生はステンハムラ出身で、この学校にも通ってた、いわば先輩でもあるんですけれども、基礎学校卒業後にステンハムラから引っ越してしまったそうです。
うんうん、
そんなホーリー先生が業務連絡など話します。夏休みの間に町に放棄されているエコーキュンの撤去作業が始まるようなので、近寄らないようにしてください。
うん、
夏休みが終わると皆さんはまた一つ学年が上がります。この夏の時に過ごしてくださいね。
うん、
おすすめの過ごし方は、そうね、タイムカプセルを埋めるっていうのも素敵よね。そういえば私もあなたたちくらいの時に埋めた記憶があるわ。見つけに行くことはなかったけどね、と一瞬寂しそうな顔をしましたが、では皆さん良い夏休みを、とにっこり笑いかけます。
うん、
噂では先生は夏休み中にハネムーンに行くようです。
あら、
はい、 でそこで生徒たちはわー夏休みだーって散らばるんですけども、
うん、
その中央で一人のクラスメートの男子が右往左往しています。彼はマイペースで変わり者、クラスの中でもちょっと浮いているダヤマ・ジョハンソンです、
うん、
イメージとしてはちびまる子ちゃんの山田くんをイメージしてください。
山田くんあの感じ、うん、
ダヤマはですねうろうろしながら、
うん、
みんな聞いてほしいんだジョー先生のタイムカプセル探しに行こうよってうろうろしながら言ってるんですけど、うん、誰も聞き入れず、まあ、ダヤマの声がみんなの勢いの中に消えていくのを横目に見て導入シーンは終わりますはい
急に山田くん来た
今日山田くん誰だっけそれで分かったあの子ねっていう
すいません。
中心だじゃん。はい。
ゼクションさん、かわいすぎんか、わかる。そ
う
かわかるね。
で、
どうなんじゃって、はい。
ダイヤマがね。
あ、タイムカプセルを。はい。
はい。で、まあ、ホームルームも終わり、夏休みが始まりました。
うん。
じゃあ、ここで、二人が秘密基地にいるシーンとします。はい、さっきの、うん、まあ、先生とかダイヤマの話とか、
うん、
機械の話で盛り上がってるかもしれないです。そんなシーンをちょっとお願いします。
はい。大丈夫かい？
はい。
うん。
あれ？
我々の。
なんか話してるかな？何の話してるかな？
やっと待ちに待った夏休みが始まるわね。
うん。
ああ、知って、夏休み2ヶ月あるってことは、あの本が読めて、あの本が読めて、あの本も読めて、あの本も読めて、あの本も読めちゃうわ。
また本、ビタリかよ、マルーナ。
当たり前じゃないの？私にとって本は大事なものなんだからね。そういえばあなた宿題、どうする気なの？私もう、やったけど。
え？
当たり前じゃない。だって夏休みをもう十二分に楽しむにはもう宿題なんてもう終わらせるに決まってるじゃない。
それにしても早すぎねえか、それは。
え？だって一昨日もらったんだからできるでしょ。
そっか。
うん。じゃあもうこの夏休みはすっごく満喫するって決めてるんだからね。
そっか。
じゃあホラックスが絶句してるところでですね、ツリーの下に人がいる気配がします。
お、
覗いてみるとダヤマがいました。秘密基地は絶対に他の人が見つかることはありませんが、
うん、
ダヤマが下の方にいるんですけど、
はい、
どうします、降りてみます？
え、ちょっとダヤマいるよ、どうする？
ダヤマとは先生
買うよ。
聞いてほしいんだ、ジョ
ー。ああ、いつか。しかもこれ、ダイヤマって山田のアナグラムだ。
ちょっとメモしとくといいかもしれないですね。
ダイヤマ。私メモしてますよ。
今、お前の方もメモ見て。あーって気づいたんだけど。
はい。
降りる？どうする？
どうする？ダイヤマいるんだけど。
あいつ話通じんのかな？
まあ、通じるんじゃない？何してんだろう、ね、
どうしたらいいんだ、ジョー。誰か助けてほしい、ジョー。
なんか助けてほしいって言ってるよ。
あのまんま、ほっといてもうるさそうだから、ちょっと話聞いてみるか。
いってらっしゃい。
え？まさかの。放置プレイ。
わかった、行くよ。
なんだよ。
行くよ、もう。あれ出しておるよ。
助けてほしいんだ、ジョー。どうしたらいいんだ、ジョー。
おい、ダヤマちゃん。ダヤマちゃん？ダヤマ。どうしたんだ？
あ、ホロックス。どうしてここにいるんだ、ジョー。
そんな細けえことは置いといて。どうしたの？
聞いてくれるかい？
うん。
先生のタイムカプセルを探すんだ、ジョー。探しに行こう、ジョー。
お前なんでそんなにタイムカプセル探そうとしてんの？
先生が見つけなかったって言ってたからかわいそうだじょ。僕たちで探しに行こうよ。
どうする？マルーナ。
え、ちょっと隠れてたのに。
あ、マルーナ。マルーナもいたじ
ょ。あ、ただいま、やっほー。
三人で探せば、絶対見つかるじ
ょ。でも先生、嫌がんないかな？タイムカプセル私たちが先に見つけちゃうの。
それは先生に聞いたらヒントをくれたんだじょ。
あ、そうなの？先生乗り気だね。
そう、二人は先生が迫られて困ってる場面が目に浮かびます。
うん。
ワンワンワンワン。ワンワンワン。
先生来た。ヒントをくれたんだじょ。
なんて言ってたの？
学校の山裏から北の方角のエコー宮って言ってたじょ。
エコー宮？
何かのおまけでついてきたであろう、すごい簡易なコンパスを持ってぐるぐるしだします。
ぐるぐるしだします。
北はどっちだじょう？こっちだじょう？
それ本当に北は大丈夫？
ぐるぐる。で、北の方角に会うとですね、北の方角を向くと石切り場が見えました。
お、
遠くの方に仕切り場が見えて、そこに一つポツンとエコー球があるのが見えました。
うん。
見て、あそこにあるじゃん。あったじゃん。
うん、あれかい？本当に？
行ってみよう。一緒に行こうじゃん。
どうする、マルーナ。
まあ、せっかくだから行くか。
しょうがねえから、ついてってやるよ。
ありがとう。じゃあ今から早速行ってみるじ
ゃ。はーい。
はーい。そうですね。じゃあホラックスはスケボーで、マルーナとダヤマは自転車で。こうガーッとこいで。
はい。
はい。
仕切れ場まで行くかもしれないですね。はい。でここからダイス判定とかも入っていきます。
はい。
で、やりたいこと、気になることがあれば全然言ってください。
はい、
描写でお話ししたりダイス判定を求めたりします。
はい、
一人10個ずつね。
はい、あ、10個ずつ。はい、お願いします。
はい、
はい、いいですかね。石切り場っていうのはなんとなくわかりますかね。
はい
はい、
なんかゴレンジャーの爆破シーンとか撮ってるような。
はい、
うちの近所の岩船山ですね。
近所。
ああ、え、ちょっと今調べていいですか？
いや、マジでそこで撮ってるんで。
あ、採石、あ、そうなんだ。
うん、
あ、もろ、そうですね、採石場。
そうそう、
すごい。じゃあそこだと思ってください。
わかりました、はい、行ったことはないけど。いや、よく見てはいる。
はい、まあ、そんな場所、今は稼働しておらず廃れた場所ですね。基本的に誰も近寄りません、うん、で、小屋や機材などそのまま放置されているようなものもあるでしょう。
はい、
はい、で、そんなところにポツンとエコー球があるところまで来ます。ドラマ版のを見てもらうと出てきたんで分かりやすいと思うんですけれども、うんうん、まあ、見てない方はレターの世界観イメージ図の5枚目を見ていただきたいと思います。
あのドラゴンボールのサイヤ人が乗ってくる、
うんうんうん、
あの弾。
そうです、そうです、それ言おうと思ってました。
あ、言おうと
して
、すいません、取っちゃった。
え、違う違う違う、結構説明で使われる
ですよね。
まさにあれですよ ね。はい、まあ、エコー球はザ・ループが初期の実験で用いたものらしく、メイラレンコの諸島のいろいろな場所に放置されています。
あら、
金属の球体で、まあ、ハッチがついてる感じですね。
うんうん、
で、まあ、不可解なことがよく起こるんで、まあ、基本的には近寄らないように言われているようなものです。で、石切り場のエコー球は、 あのロープと杭で囲まれていて、解体業者の名前ゲルトスベンソンという書いてある札がかかっていました、
うん、
はい。でダヤマがですね、あったじょエコーキューって言ってバンバンバンっていただきます。エコーキューあったじょバンバンバンバンバン、
あんたちょっと危ないよ
するとゴンゴンと小玉のように声が返ってきました、
うん、
これは俺たちのあの時のこんなところにあったのかっていう声が聞こえてきました。
え？ん？今なんか聞こえなかった？
なんか聞こえたな。
はい、
ダヤマ聞こえた？
うん、お化けだじょーって言ってます。
うんやっぱりこれって異呼吸の中から聞こえたの？
そうなのかな、はい、ちょっとマルーナ覗いてくる？
え？私まあでも気になるは気になるんだけど、この杭とロープで囲われてるじゃない？入っていいのかしら？
僕入っちゃったじゃん。
ねえ、ダイヤも入ってるね、今ね。大丈夫？
すでに。
ダメ、これはダメなロープなんだじゃん。そうなんだじゃん。
ちょっと周りにその解体業者はいるかしら？
周りには人はいなそうですね。
もうダイヤマも入っちゃったし、今更どうしようもないから入っちゃおうぜ。
はい。
まあ正直気になるは気になるわ。じゃあ入っちゃおうか。
はい。
周りに人いないし。
はい。
ちょっとぐらいならバレないよね。
うん。
マルーナがですね。
はい。
まあ、入ってよっと。エコー級に取って手をつくとですね、また小玉のように声が聞こえてきました、少女の声で、ママのバカ、そんな夢諦めなさいってひどいよ、絶対また取りに来るからという声が聞こえてきました。
うん、
うん、今の聞こえた？うん、女の子の声がしたんだけど、
なんかどっかで聞く覚えがあるようなないような、
なんか諦めたのかな。また取りに来るっていうのはエコー級の中ってこと？
はい。じゃあ、分析を振ってもらうと、これがどんな機械かわかります。
はい、分析。
分析が得意な方いますかね。
はい。
3、
5。
はい、どうぞ。
じゃあ、ダイスを5個振ってもらって、6が出れば成功です。
6が出れば成功。
6の目が出ればいい。
はい、はい、6が何個出たか教えてもらえれば。
はい。いきます。
おーい。
1個。
1個。
あ、1個ですね。分析は、質問がすることができます。今から言う中から2つ選んでもらってもいいですか？
はい。
はい。用途1、用途は2、どのように動作するの ?3、どうすれば使用できるの ?4、誰が作ったの ?5、どんな問題を発生させるの ?6、違法品。この中から2つ。
もう一回お願いします。
はい。用途はどのように動作するの、どうすれば使用できるの、誰が作ったの、どんな問題を発生させるの、違法品。
うん、おさん、こんばんは。
こんばんは。今
こんばんは。
エコー機を分析してる最中です。
はい。
専門用語すぎる。
どのように動くか、どうしたら動かせる、
うん、
か、
うん。
誰が作ったか興味ないな。
うんうん。
まあ、どんな問題、ね、
そうだね、問題
は気になるか。
そうだね、問題と、どうしたら動くか。
うん。
はい。
動かし方かな。
はい。では、どのように操作するのっていうところだと、まあ、今のように、外側を衝撃を与えると、中にプログラムされている音声が再生されるっていうことが分かりました。
なるほど。
記憶されている音声が順に再生されるっていうことが分かりました。
はい。
で、どんな問題を発生させるのっていうのだと、そうですね、これが強い感情を持ったものの音声だけ録音されているっていうことがわかるんですけれども、
うん、
それをずっと聞いていると、その感情にすごく共鳴してしまうような危険性があるっていうことがわかりますね。
なるほど。
なるほど。
はい。そうですね。それでハッチを頑張れば開けれそうだということもわかります。
なるほど。あ、今は閉まってたのに聞こえてたってことかな。じゃ
あ、そうですね。
うん
うん、ここは俺の腕っぷしの出番かい。
開けてみますか。
どうするんだい。
どっちなんだい。
開ける。
じゃあ腕力で開けるってことですかね。
はい。
じゃあちょっとここで、まあ練習じゃないけど、
うん、
2人で開けることにしましょう。とても硬いので。
はい。
で、2人で腕力で振ってもらって、
うん、
ダイスを、とても硬いので、
うん、
1人2個以上の成功が欲しいです。
1人2個以上？
何やって？
はい。
はい。
だから最低2個は6を出さないといけない。
2個しか振れない。
はい。で、ここでいいものがあります。
はい。
技能の中に統率ってあるんですけど、
はい。
統率を誰かが振ってもらうと、まあ、一致団結させることで、困難な状況でも乗り越えられる能力です。で、統率を振った人が成功1成功6を1でも1個でも出したら2個の成功ダイスがシェアされます。
なるほど。
保存しておいても今後使うように取っておいてもいいようなダイスが、
うん、
6を出したら2個もらえます。
はい。
はい
はい。
なんで、マルーナの腕力に自信がなさそうなので、
はい。
おっさん、この場を一致団結させてください。
なんだっけ？
まず、
はい。
統率、
うん。
4ダイス振ってみましょう。
4個。運命のダイスロール。
じゃらじゃら。
ファンブルしましたけど、6は0です。
え？そうなるとですね。
おや？
困惑している。
ごめんなさい。失敗です。
どうするかあなたから
。説明してないんですけど、
うん、
コンディションっていうのが、その失敗になります。で、うん、5個失敗すると、もうくじけちゃって、シナリオは終了になります、う
ん。
ただ、よりどころとかで回復できるんで。
なるほど。
大丈夫なんですけど、二人とも、統率でやると、失敗すると二人ともコンディションを被ることになります。
うん。
で、それは、ロールプレイに合わせてなので、
うん。
もしかしたら疲労したかもしれないし、動揺したかもしれないし、うん、萎縮したかもしれない。
こうか、コンディションって。
これ、特に決まりはないんですけど、今の状況的に、どうですかね。ホッサンは、ホラックスは動揺して、
うん、
マルーナは萎縮したかな、ホッサンの。統率に。
そうだよね。
萎縮、う
ん、萎縮しちゃいましたかね。じゃあ萎縮にチェックしてもらって、
あ、負傷でもいいですか。
あ、いいですよ。負傷しちゃった。
え、なぜ。
指挟んだ。
開かなくて
開かなくてバチンでいったってなった。
あ、でも今は統率に対してなんで、
うん、
まだ開けてないです。
まだ開けてないって。
まだ、
うん、
まだ気合だーの状態です
。気合だー。
で、失敗しました。
ちょっと、同様で。
じゃあ、二人とも同様でいいですかね。
はい。
はい。そうなると、コンディションをかぶると、1チェックにしつき、触れるダイスマイナス1してください。
何やで？
はい。じゃあ、統率失敗したんで。
はい。
まあ、でも。あ、で、
うん、
まあ、ダイスの確保はできなかったんですけど、二人とも運動を振ってみますか。それで、一人二個出れば、
OK。運動でいいですか？腕力じゃなくて。
あ、腕力でごめんなさい。
はい。じゃあ、私二個。
うん。
いきます。
はい。
体力的なことは苦手なのよね。ゼロです。
はい。ホッサンも振ってみてもらっていいですか。
腕力 3？ 減るんか。
腕力が3とボディの4を足すんで7なんですけど、減って6ですね。
はい。6個も振れば、出るやろ。おい、ゼロ。
え？ちょっと待った。
物語が進まないよ。
あー、じゃあ
これなんかスイッチがあるんじゃないの？外側かなんかに無理くり開けるなんてナンセンスよね。
うん、そうですね。ここで、まあ、プライドを使うか、はい、プライドを使うと自動成功1つ獲得できるか、
うん、
幸運点5回使えるんですけど、ね、ダイスを振り直せるんで、
うん、
幸運点使ってもいいかもしれない
です、ね。使います。
はい。2人とも使ってもいいですよ。
ここは、とりあえず俺が行く。
はい。
はい。
6個振っていいんだもんね。
はい。
ごくり。
頼む。
頼む。
よっ。ゼロ。
じゃあ。
6ないのこのダイス。あるな。はい。
じゃあ、ホッサンは、
はい。
まあ、疲労したことにしましょう。コンディションもう一個被ります。
疲れた。
ボロボロ。
マルさんは、いいですか？
お、マルさん。
腕力。あ、幸運点使えます？
プライドは一回だけですもんね。
はい。
早いよ。
コンディションかぶるか。
ダイスか。
でも2しかない、で、ないんだよね。
悩んでいる。
疲労しておきます。
疲労。
疲労。
疲労しましょう。じゃあ、ヘトヘトになりながらも、 開いたことにします。
開いた、
やっと開いた
なぜか開いた。
その間ダイヤマンは蝶々を追いかけていました。
ダイヤマンも手伝ってよ、ね、
すると中には配線やボタンがたくさんあります。で、うんうん、コックピットのような座れるとこもあります。で、中央にメーターのようなものがあり、日付らしきものが表示されています。
うん、
はい。で、まあ中からでも残った音声再生できるようなんですけども、再生しますか？
どうする？
ポチッとな。
わ、押した。
1965年8月4日少年、君だけ名前が載るなんてひどいよ。少女、私だって一人で作ったと思ってないわ。ねえ待って。ピー。じゃあちょっと続けていきますね、
うん。
1965年6月20日少年、君は本当に天才だな。僕何も出てこないよ。少女、大丈夫、一緒に作ったってことにすればいいよ。ゲームコンテストんだそう。私の夢叶えるんだもん。ピー。1965年6月3日少女、今日からここは私たち H&G の秘密の場所ね。少年、うん、そうだね、ずっとここにいられたらいいのに。ピー。1985年6月6日今、なんか聞こえなかった？お化けだじょー。
あれ？うん、
はい、戻ってきました。
あ、さっきのあれか。
はい、1985年6月1日男、これは俺たちのあの時のこんなところにあったのか。ピー。1965年8月31日少女、ママのバカ、そんな夢諦めなさいってひどいよ。絶対また取りに来るから。はい、ここで一周したっていうことがわかります。
うん
うん、はい、この 1,2,3,4,5,6 個の音声が残っていました。
うん、
はい
はい、そうですね。じゃあ理解を振っていただいてもいいですかね。
はい。
理解が強いのは
私は2、
3が4、
4、6、6個。
6個も？
どこでマイナス今2になってるので、
あ、そっか、4個だ。
4ですね。
じゃあ振るね。
うん、
はい。
ゼロ。
うん、
そんなこと
ある？何？
ゼロ
ゼロか、そうか、ゼロだった
これあれかな、ダイストレイが悪いんかな、これ。これ悪いんかな、なんか良くないのかな。
6がない最高。確認したところあるんですよね。
おかしいな。
あるかな。
ちょっと待ってね、練習するね。出た
わ。お、練習でね。
練習でね。はい、ゼロです。
そうですね。幸運点使っちゃって。でもいいかもしれないですね。
使います。
はい、じゃあ4つ振り直してください。
ん、
あ、4個振り直して
ます。あ、はい、
振り直しですね。
はい、
はい、お願いします。
ゼロ
ゼロです。
そうか、
どうして、練習だと出たじゃない。終わっちゃう終わっちゃう、
取れ高が
そうね。じゃあまあなんかよくわかんないけど、ゲームコンテストっていうのが 気になったなみたいな、そんなのが1965年にあったんだなって、
うん、
いうことだけ。
はい、
はい、じゃあそうですね、なんかあと気になるところで言うと、
気になるところ、うん、メーターだけ見えてで他はあんま動いてない感じなのかな。
うん、そうですね、基本的にはメーター
だけか
のみと音声装置みたいなもののみ作動している感じになります。
なるほど、
また取りに来るからっていうのはいつだっけ。
1965年
8月31日ですね、
うん、ちょうど20年前。
うん、でも私たちが来る前に誰かが取りに来てたんだよね、うん、確か。
うんうん、1985年6月1日、私たちじゃない、あの皆さんが来た1週間ぐらい前に、
うん、誰が来てる、
男性の声が残っているっていうことが分かります。
おう、
え、これ普通に推理しちゃっていいんですか。
あ、いいですよ。
おや、ドゥルルル
ルこれさ、
はい、
この1965年の8月、8月、
うん、
から入ってたじゃない、
うん、
で、男の子と女の子。で、女の子の方が頭が良くて、なんかゲームコンテスト、うん、に何かを出品しようとしてたのかな、
うん、
なんだけど、二人で出そうとしたんだけど、結果的に一人の名前になっちゃったんだよね、話ぶりに。
お
から察するに。
お、
一人だけ名前なんてずるいよって男の子が言って、
うんうんうん、
いや私は二人で作ったと思ってるよって女の子が言ってて、
うん、
でその後に女の子が、まあ、ママのバカって言って、
うん、
諦めろって言ってくる。
うん、
また取りに来るわって言ってて、
うん、
でそれのそこでその男の子と女の子の一連の流れが終わってるわけよ。知り合って秘密基地を見つけて、うん、でゲームを女の子が作って、まあ、2人で作ってそれをコンテストに出して、
うん、
でそれが多分表彰されたのかな、
うん、
だから君なんだけど、はい、女の子の名前しかなってなかったっていう話があって、
うん、
でそこからちょっと時間を空けて女の子がママが諦めろって言ったっていう感じじゃん、
うん、
でその後に30年時が経ってる、あ20年、
うん、
時が経ってて、
うん、
こんなところにあったのかって男性が言ってたのは、この男の子が成長してここに来たのかな、
うん、
思ったよ。
大変
天才
だから先生がこの女の子で何かを発明してゲームコンテストに出品したんじゃない、うんうん、でタイムカプセルをこんな感じにしまっといたのを相方だった男の子が成長して見つけたみたいな、
うん
うん
うん、
はい、じゃあマルーナの分析力がすごすぎて、
うん、
ゲームコンテストについての情報や、
うん、
まあ学校の卒業生などは図書館に行けばわかるだろうっていうことがひらめきました。
なるほど、
うん、
はい、
これもしかしたらね、学校の図書館にあるかもしれない、ヒントが、
うん、じゃあ行くか。
はい、 でもうちょっと周りを見たければですね、
うん、
操作で振っていただきたいんですけれども、
はい、
操作で言うと丸さんかな、丸な
かな、4個、
うん、4ですね、
うん、
頑張れ
頑張れ、
行ってみるか。まだなんかもう他に手がかりがあるかもしれない、
うん、
はい、
お
ぉ1個
すごい、
出た
1個ですごいね、
ありがとう
何投目よこれ
本番では
い、
抜きそう、はい、
で周りを見渡してみるとですね、穴が絵高級の周りに穴が2個開いてることが分かります。
ほう、
一緒に掘られたであろう雑草の感じからして掘ったのは最近で、まあ深さなどから大人の作業のようだと分かります。
うん、
はい、でその穴の近くにですね落とし物がありました。
はい、
ちっちゃい赤いコマ、ポーンのようなコマが2つ線でつながったようなおもちゃのような何かのコマのようなもの
と、
手書きでリンクラインと書かれたメモが落ちています、
うん、
はい、
インプレ
で、まあこの穴に関しては業者が何か知っていそうだなっていうこともわかります、
うんうん、
か札に書かれてるゲルト・スベンソンも何か知っていそうなんじゃないかなっていうことがわかります。
おい、
はい、コマとメモはアイテムにもできるんですけれども、
はい、
持ってきますか？
持ってく。
マルさん2つどっちかどっちでもいいですよ。
あれ何し、赤いポンが2個線でつながってるやつでしたっけ？
はい、赤いペグのようなコマですね。
ペグ、
どっちも丸さん持っときます。一応アイテムはダイスが1に、
ホッサン持っとく。
うん、
じゃあホッサンインクライン、
うん、
じゃあメモですね。メモのインクラインと書かれたメモはプラス1、ダイスプラス
1、
うまくロールプレイで使えればプラス1で判定します。
う
ん、
これうまくね。
じゃあ、丸さんは赤いコマ、
はい、
これもプラス1とします。はい、まあそういうものを拾って図書館に行けば何かわかるんじゃないかなと思います。
うん、
うん、
はい、で図書館に行く前にちょっと回復しますか？
はい
はい、コンディションを回復するには、
はい、
まあ2人で秘密基地で語り合うっていうのもあるんですけど、
うん、
よりどころの人たちのところに行って会話をすると全回復できます。
うんうん、
じゃあ、まるさんからいきますか。
はい。
まるさん、担任の先生ってなってるんですけど、
うん。
ホーリー先生、現担任のホーリー先生と、
うん。
ニクラス先生だったらどっちがいいですかね。
ニクラス先生、今、病院に入院してるんでしたっけ？
そう。なんで、病室、ベッドの横で一人語りするような感じですね。
なるほど。
で、ホーリー先生は、ハネムーンに行ってるんで、
お手紙
になります。お手紙を書く。
場所推理して追いかける？
いや、子供は追いかけられないかな。
そうか、
距離的
に。どっちにしろ一人語りかな。
ニクラス先生のとこ行ってくるかな。
ニクラス先生
お見舞い行ってくるわ。
行ってら、
うん、じゃあニクラス先生眠ってます。昏睡状態、起きそうにありません。
ニクラス先生こんにちは、マルーナです。もうそろそろ夏休みが始まるんですよ。 うちは今日、フラックスとダイヤマーと一緒に、石切り場にあったエコー級を見に行ったら、不思議なことが起きました。エコー級が録音機能を携えていて、かなり昔の音声から今の音声までを流してくれたんですよ。
うん、
この謎を解明するため、私はこの後図書館に行こうと思ってます。全部解決したらまた来ますね。
はい。
いい話。
そう話すことで心がすっきりしたのか。はい、コンディション全回復してください。はい。じゃあホラックスは、
はい、
用務員っていうことだったんですけど、
はい、
NPC にいるペールっていう用務員か、
うん、
まあ、用務員さんたくさんいると思うんで、
はい、
その他の人でもいいんですけど、
ペールはなんかマルーナの友達の失踪について知ってそうな人、
はい、
うん、
どうする、触れる、それ
いいんじゃない、ね、でもいいですよ、それ
別の人でもいいし、
うん、
今回関係ないのかな、これは
本当にいいじゃない、
どっちでも特にそこに絡めはしないんですけど、
なるほど、
人物像として、
せっかく名前あるからペールさんに、
はい、ペールはですね、こじんまりとした、まあ、おじさんで抑揚のない声で話して、
うん、
こちらの話を聞いてるのか聞いてないかわからないんですけど、
うん、
多分そこは落ち着くんだと思います。
なるほど、
はい、じゃあペールが座ってました、ポツン、
ペールおじさんこんにちは、
おう、
仕事は順調？俺は今日、ちょっと今、ペールの話さえ切っちゃったけど俺は今日、マルーナと、ダヤマと、飛行機を見に行って、録音されてる音を聞いて、それが何なのか、今調べようとしてるんだ。なんか知ってる？おじさん。
知らん。
そっか。
すっきりしたかな。すっきりしたかな。いいのかな？回復しました？
回復しました。
本当に。知らん、知らんで終わりました、
フラックス
悲しい、
なんでこれって横にしちゃったんだろう
ごめんなさい、はい、でも今のでなんかすっきりしたのか全回復してください、
はーい、うん、
はい、はい、じゃあ図書館に行こうっていうことで、でダイヤマはですね、
うん
うん、まだ探しに行くのかいと言って、
うん、
お家に帰っていきました。
お前が始めたんだよ、かわいい。信じらないのかダイヤマ。
図書館に集まったのは2人でした。
リーダーシップダイヤマよね。
びっくりしてむせちゃったちょっと今日はね、はい、2人で行くか、
まあ、うん、いいわ、最初からダイヤモンドなんて頼りにしてないし
はい
はい、じゃあ図書館で調べ事をするにはですね、理解で振っていただいてもいいですか、
はい、
どっちか得意な方、う
ん、マルーナこの図書館入り浸ってるんで調べ物上手よ、
確かに、
わあ、
よし、
じゃあ
6個、
はい、
6?
そう、回復したから、
あ、これ合計でいいのか、こちら6は、
そうです、ウェイトの合計なん
で、はい、6、はい、うん、OK、 このレバー出るやろ、
いくぞ、
うん、
ゼロ え？ゼロ。ゼロだよ。
うん。
まあ任せます。幸運点で振り直してもいいですし、コンディションかぶってもいいですし、
いやプライド幸運で。
幸運で、はい。じゃあ幸運1個減ります。あと3個。
こっちにあったと思ったんだけど、あっちだったかしら。
お、
あ、一個出ました、一個。
あ、一個。一個。
六個出
た。一個出るだけでこんなに嬉しいゲーム。はい。
じゃあですね、うん、1965年の夏の地元新聞を調べることにしました。さーっと見るとですね、スウェーデンの全域のゲームコンテストに、ステンハムラ基礎学校の生徒が入賞という見出しでですね、記事があります。
うん、
はい、ゲームタイトルはリンクライン、制作者はホーリー・ブロムクウィスト10歳、好きなゲームはツイクスト、将来の夢ゲームデザイナー、
うん、
審査員のコメントによると10歳が作ったとは思えないというようなコメントと記事と、どこか面影を感じるような症状のようなものを持った女の子の写真が載っていました。
うんうん。
はい。で、合わせてですね。
うん。
まあ、卒業アルバムを見てみようということになって、
うん、
1970年、基礎学校の卒業の頃のアルバムを見ると、ホーリー・ブロムクビストとゲルト・スベンソン2人が同級生だということがわかります、
うんうん、
はい、
なるほど。ゲルト・スベンソンってあの会社だよね、エコー機を撤去しようとしてる会社。
確かに。
その人とホーリー先生が同級生で、ホーリー先生がゲームコンテストで入賞したって新聞に書いてあるわ、この新聞。
うん、
インクラインっていうゲームだって。
さっきのメモに書いてあったやつ。
そう、
うん、
つまりあのエコー球から聞こえてきた少女の声はホーリー先生で、
うん、
男性の名前をゲルト・スベンソンさん、
うん、
なのかしら。
うん、それ
それ
ほら大丈夫、わかってるちゃんと。
うん、
うん、
じゃああれ先生には話を聞けるかな？
先生、羽向いちゃってる。
先生、羽向いてます、
ね。こんな時
に。じゃあ、話を、うん、聞きたい人誰かなっていうことで、つながりを振ると誰に聞けばいいのかわかります。
こう。
つながりが得意な人は、ほら、
二人とも同じ？おっさんが上が。
ラックスが3かな？
うん。若干ね。高いかな。じゃあ3個。
はい。
はい。頑張って、僕を出します。おらん！お！ 1 個出ました。
あ、1個出ました。
素晴らしい。
じゃあですね。まあそういう街の大人、とかの話を聞くにはですね、
うん、
自分家のパブが一番情報が集まるんじゃないかというのが思いつきます。両親がやってるパブですね。
そっか
なんでホラックスの、まあ、まだ夜ではないので、うん、家にいると思うんで、
うん、
お家の方に二人で行ってみることにしますか。
はい、
ホラックス、
はい、
気が乗らねえけど仕方ねえな。じゃあ、ホラックスはスケボーで、マルーナは自転車で。
はい。ホラックス
に
行く。
家に行くと、お父さん、お母さんは、まあ、仕事が夜終わって、
うん、
で、また昼ごろから飲んでいたのか、
うん、
家で二人とも、こう、ぐでーっと潰れて。
じさんとおばさん、寝てるの？
寝てるんだか。ぐったりしてるだけなんだかよくわかんねえけど、
うーんって言ってます。
大丈夫？なんか苦しんでるんじゃなくて？
いつものことだからな。
そっか。じゃあ起こすのも悪いかも。
ゴロゴロ。
なんて言ってるけど。声かけた方がいいんじゃないの？
ここは、腕力で。
え、なんで？
腕力で殴ります？
やっぱり。
じゃあ、そうですね。じゃあ、お母さんがパッと起きて。
うん。
なんだよ、ホラックスいたのかい。父ちゃん母ちゃん頭が痛いんだよ。夜まで寝かせておくれって言います。でもし話を聞きたいのであれば、
うん、
魅力で振ると、あ、魅了で振るとちょっと話してくれるかもしれないですね。
我々の魅了の絶望さよ。
6個振っても1個も出ないのに。
いや、これ、少ないと出る説出てきた
から。ほんと？じゃあ、ホラックス行く？
ミノリーゼントで。
うん。
お。振ります。
あ、いいです、いいです。はい。
はーい。2個ね。
うん。
ほら。うん。ゼロ。
ゼロ。そうなると、まあ、コンディションをかぶるか、幸福で振り直すか、まあ、プライドかな。プライドで自動成功1個か。
これ結構きつそうだから、
うん。
プライド！
プライド。
うん。
お、プライドなんですかね。
俺は先生に立ち向かったんだ！
おぉ。
つまり、だから、
めちゃめちゃ怒られた。
親にも？
親にも、鉄拳制裁できる。
そういうこと？深くない？
間違った。立ち向かえる。
うん。
もう、じゃあなんか、あ、お母さんはいつもと違うホラックスにちょっとびっくりして、うん、あ、なんだい、うん、なんか用なのかい？と起き上がります。
よし、話が聞ける感じだぞ、マルナ。
今この流れをホラックスで聞いてる流れじゃなくて。
話うまそうだから、マルナ。
おばさん寝てるところすいません。ちょっと聞きたいことがあってよろしいですか？
なんだい。
1965年に、ゲームコンテストで優勝した、フォーリーさんと、そのお友達について調べてるんですけど、
はい、
何かご存知ないですか？
フォーリーは今あんたたちの先生だろ
う？
もうお友達は何て言うんだい、名前は。
ゲルト・スベンソンさんです。
ああ、あいつか。あいつの小さい時のことはわかんないけど、前はよく店に来てたよ。
え？
金がないのか、一杯だけちびちび飲んでいい客とは言えないね。
あら。
金属探知機で小銭稼ぎしてたみたいだけど、最近はエコー級の解体で儲けてやるって話してたね。あんなの誰もやりたがらないだけなのにね。潰れた時に送ってった客が石切り場の小屋に住んでるとか言ってたけど、そういえばゲルトも最近は来てないねと言います。
なるほど、
なるほど、あそこにいたんだ。わかりました、おばあさん、おばさん、
おばあさん、人気の母ちゃんに、
おばさん、おばさん、
と言うんだい。
おばさん、ありがとうございました。
ちょっと遊びに行きな。はい、行
ってきます。
なんとかなしてたわ、
はい、うん、危なかった。
すごいトラップワードを発さすだけど、びっくりだけど、
ちょっと一文字多かった。
じゃあ、石切り場に行くか。
あそこに住んでるって言ってたもんね。
うん。
よし、じゃあ行こうか。
ホラックスはスケボー以下略で。
はい。
はい。
じゃあ、石切り場ですね。石切り場の、エコー級があるよりもっと手前の、まあ、入り口のような方にですね、当時使われていた小屋が残ってるんですけれども、
うん、
まあ、横に長くて狭い部屋と広めの部屋があるようなのを、まあ、区切られてるような感じが外からでも分かります、
うん、
はい。で、近づくとですね、外からでも音が聞こえてきます。
うん。
今日からここは私たち H&G の秘密の場所ね。など、君は本当に天才だな。僕何も出てこないよ。など、さっき聞いていたような、音声がですね、ガンガンで聞こえてきます。
小屋の中から？
はい。そうですね。
なんだこりゃ。
はい。
これって。
いいですよ。
これってさっきエコー級から聞こえてきた声じゃない？
うん。
なんで小屋から聞こえてくるの？
なんでだろう。
なんでだろう。
エコー級の他にも何か録音する装置があるのかしら？
とりあえず、小屋に侵入するしか、ないか。
侵入するの？
はい。
次ノックじゃダメなの？
侵入しましょう。音信で振ると、全員音信ですね。二人とも音信振ってください。
はい。
で、そうですね。ここは、2倍大規模なちょっとシーンなので、
うん、
成功2倍、人数の2倍ってことで、2人で合わせて4成功欲しいです。あ、ごめんなさい、間違えた。音信は音信でいいんだ。ごめんなさい、
危ない。
音信は音信でいいです。失礼しました。
はい、じゃあ6個かな。ホラックスは、
ホラックス6個。
隠れるのうまいですね。
一つだね、ホラックス。
ちょっと。
隠れるだけは。
ジャパニーズ忍者に。
憧れて
あ。じゃあ、いきます。
はい。
そうですね。キャリーン。お、2個も出た。
あ、2個も出た。
うん、
じゃあ、丸さんは？
はい、私は4つ。よし、この流れに乗るんだ。
うん。頼む。お！
1 個出た。
あ、1個。
すごい。
じゃあ、2人とも、小屋の中に忍び入ることができました。
ちょっと。
こうはドキドキしちゃう。
入ったところはですね、広めの部屋の方ですね。で、狭い目の部屋の横の方からはガンガンに音が聞こえてるんですけども、
うん、
その広めの部屋の方にですね、 壁には仕事道具などかかっていて、金属探知機のようなものもあります。で、真正面の、壁際にですね、作業机があって、なんかメモとか、ざーっと殴り書きしたようなものがあるんですけれども、
うん、
何かゲームのルールを作っているようなものではないかっていうのがわかります。
ほう。
その中には、ゲームコンテスト、賞金1000ユーロなどのチラシもあって、締め切りはもうすぐな感じです。で、机にはタイムカプセルらしきブリキの箱が置いてあるんですけれども、まあ、周りは乱雑に散らばっているのに比べて、ブリキの箱はですね、中に入っていたであろう黄ばんだ紙のゲーム案や、コマ、さっき見つけたようなのと同じコマ、そして手書きでリンクラインとタイトルが書かれたボードゲームのルールが、丁寧にしまってあります、はい。
つまり、あれ、
はい、
つまりここでゲームを作ってた
誰が、
誰だっけ、あの人、
男の人、ゲルト・
スベンソン、あれ、
やっぱりここに住んでるんだね。金属探知機あるし。
金属探知機？
なんか金属探知機で人儲けするって騒いでたっておばさんが言ってたよ。
ああ、おばあさんじゃなくて、おばさんがね。
おばあさんっていうか、おばあさんでホラックスのお母さんでしょ？
そう。
言ってたから、多分ここがスベンソンさんのお家なのかな？あのブリキの箱が先生の言ってたタイムカプセルかしら？
確かに。
これ、あれじゃないの？この、私が見つけたコマも、このタイムカプセルの中に入ってたのかしらね。
確かに。
はい。そうですね。そして、周り、隣の部屋をそっと覗いてみると、成人男性が膝を抱えてブツブツブツブツ言っています。音楽というか音量ガンガンで、膝を抱えてブツブツブツブツ言ってるんですけれども、
今ってどんなセリフっていうか記憶が流れてるんですかね。
今はさっき聞いてたようなのが繰り返し流れ、そうですね。ここが私たち H&G の秘密の場所ね。君は本当に天才だな。僕何も出てこないよ。君だけ名前が載るなんてひどいよ。ママのバカ。で、これは俺たちのあの時の。今なんか聞こえなかった？お化けだじょも入ってます。
お化けだじょね。
お化けだじょも入ってるのか。
懐かしいな、あいつ。
はい。それを繰り返し聞いてますね。聞こえてきます
ね。覗くと、その音源っていうのが見えるんですかね。
はい。近くに小型の、再生装置のようなものがあって、土のようなものもついてるので、エコー級から、持ち帰ったものであろうということがわかります。
なるほど。
そうですね。そうすると、じゃあ、ゲルトがですね、気づきます。お二人の存在に気づきます。
お、バレた？
はい。 キルトは、立ち上がると痩せてひょろひょろしてメガネをかけているんですけれども、
うん、
まあ、ふらふらと歩いていて何日も寝てなさそうな雰囲気です。誰だい？ああ、君たちか。俺たちの思い出を邪魔するのは。あれは俺も作った。なんでホーリーだけが認められるんだ。ホーリーが諦めちゃった夢、僕ならできるんだ。僕が、と言ってだんだん子供のような話し方になってきます。
うん。
はい。ここでですね、大規模トラブルといって、まあ、ボス戦みたいなことなんですけど、うん、さっき音信に成功しましたので、
はい、
まあ、先制攻撃ということで、
うん、
人数の2倍だから4つダイスを成功を出せば、いいということにするんですけども、
うん
う
ん、
何で振るかは皆さんのロールプレイにお任せするんですけど、うん、まあ、2人で合計して4個以上ダイスを出してほしいです。
はい。
はい。で、まあ、ゲルトがいて、まあ、最盛期は腰につけてるような感じにしますかね。
なるほど。
はい、これが悪影響を与えているんじゃないかっていうことも分かっています。なる
ほど
ですね。はい、
はい、
そうですね。
さてどうする、
まあ、
ロールプレイ、
ロールプレイしながら何でこうゲルト
を
倒すのか。
メモって何書いてあったっけ。
インクライ、
これ見せてよな、うん、
私が話しかけるから、
うん、
ホラックスは腰についてる再生装置を取ってほしい、
うん、うん、
つまり腕力。
そう、私は注意を引いとくから。
おう、
丸さんは魅了かな。じゃあそうなると
ない。
説得する感じだと魅了になりますね。あとはなんだろうな、まあ、察知を振ると、はい、うん、その人の弱みがわかるんで、それでもいいかもしれないですね。
ウィークポイント
察知
見つけてもろて、
ゲルドさんが一体何を求めて何を欲しているのか、
うん、
よく探してぶつけてみるよ。
うん、
じゃあ察知で。
はい。じゃあ、察知で、ホーラックスは腕力です。
おい。6。
じゃあ、振っていただいて。
じゃあ、私が先に振ります。
はい。
失敗。
失敗。そうですね。2人で4プラス、4成功でいいんで、ホラックスさんが4出してもいいんですけど、
いや、プライドか、ここは。
お、
プライド、お、プライド
いいです
ね。私は学校の子供の中で一番賢いから、
うん、
ちゃんとそういった大人の機微だって察知できるわ。
あ、いいでしょう。じゃあ1成功手に入れました。
うん、
じゃあホラックスあと3、
あと3、6個でね。
頼む、ホラックス、急にかかってる。
あら、よっとい1。
そうですね、振り直します。
幸運転。
あの、ダメだったやつだけで、あ、ダメだったやつだけでいいかな、はい、
じゃあ、残り5個でいいの？
うん。
はい。
ちょっと遠く
なって。なんで？
そうだ。
別に、台数の音はいいんじゃない？
うるさいよ。
ダイスロール1。
1、
うん、
今2、
まあ2、今3かな。 3個ある。2か。 ホラックスで3。
ホラックスは2個、私が1個。
そうですね。じゃあ、まあ過半数以上いったので、ある程度の描写にはしますかね。それかもうちょっと粘れます。
幸運点？
そろそろなくなりそうな。
あ、
お、
違うんです。私たち落とし物を見つけて落とし主を探してたんです。
うん、
この赤いコマとメモ用紙を拾ったんですけど、これはもしかしてゲルトさんのじゃないですか？
あ、じゃあ、
うん、
振ってみますか、それで。
はい。
じゃあ、マルさんはプラス1で、はい、おさんもプラス1だ、1個ずつ。
はい。
うん。
いきます。ゲルトさんのじゃないんですか？ゼロです。
ゼロです。じゃあ、このまま行きましょう。
はい。
じゃあ、まあ、マルさんの魅力と、ちょっとホスさんの腕力の方で、ちょっとロールプレイしてもらってもいいですか？
はい。
なんでそれを持ってるんだ、みたいな、さっきのアイテムに対して、なんでそれを持ってるんだ、みたいなところから始まります。
私たちの学校の、あ、クラスの担任のホーリー先生が、タイムカプセルの話をしてくれたときに、そのタイムカプセルを先生が埋めたんだけど、見つけてないって言ってて、それで私たち探しに来たんです。
そうです。
で、先生がヒントを教えてくれて、そのヒントの場所が、この石切り場のエコー宮だったんです。
そうです。
それを調べてたら、たまたまそばに落ちていたこのメモとコマを見つけました。
そう。
じゃあ、ホーリーは今君たちの先生なのかと言って、ホーリー先生が戻ってきてることを知らなくて、ちょっと動揺していますね。
はい、そうです。ホーリー先生は、ニクラス先生の代わりで私たちを今教えてくださってます。
うん、おろおろおろおろしていますけど、
あら、今よ、
今だ、腕力。
待って、それなん
だ。ボガーン。何をする、腕力って何？
もうちょっと描写ください。
ここはどうするんだろうね。
じゃあ、おろおろおろおろして、腰に、うん、腰にブラブラブラブ
ラ。
ここだよ。
じゃあ、取れそうだな。運動。
あ、さっきの腕力で振ってもらったんで、
うん
うん、そうです。腕力の行動を取ってもらいたいです。
そう、行動を、ホッサンが言ってほしい。何をするかを。
で、その
取る、どんな感じで
取る描写、
腕力使い、あ、そうですね、
突き槍、
わ、何する、
取った、
取ったどう。
取ることで、そうですね、
こんなものがあるからいけないんだ。
あ、
ぐしゃ、
する、うわあ。はい。ホラックスがですね、装置を壊すと、ゲルドの様子も落ち着いてきます。ああ、消えた。ホーリーの笑い声もと言って、ちょっとだんだん冷静になってきます。
う
本当は俺じゃなくて全部ホーリーが作ったんだ。なのに盗んで追いつける気がして、盗んでも追いつける気がしてたんだ、子供みたいにさ、と言って膝から崩れ落ちるでしょう。
うん、
はい。そうですね、ケルトはちょっとそのまま喪失したようになってしまうんですけれども、
うん、
まあホーリー先生が担任ということで、おとなしく大事にしまっていたブリキの箱のセットはあなたたちに渡してくれるでしょう。
いいんですか？
俺にはもう必要ない。
ありがとう、ホーリー先生に返します。
こちらこそありがとう。
まあ元気出せよ
ありがとな実際からそんなこと言われるなんてありがとうよはい、それでじゃあホーリー先生渡したいですよね。
はい、
いつ頃がいいですかね。夏休み明けか、ホーリー先生がバカンスから帰ってきたぐらいか、お家に行くか。
いつ帰ってくるんだろう。
まあ途中ぐらいにしますか。残り何日か残したぐらいのところで帰ってきてると思います。
はい、
まあ
じゃあその学校が始まる前に話しに行こうか、
はい、うん、
じゃあホーリー先生のお家の前です。
そういえばダイヤマどうする、一緒に一応言い出しってあいつなんだけど、
とはといえばあいつが心配してだからな。
うん、
一応声かけに行くか。
一回ダイヤマチ行く。
うん、
ちょっとピンポンして、
ダイヤマンチまでスケボー以下略。はい、で、ピンポーン。
はーい、ダジョウ。
あ、ダイヤマン？
あ、どうしたんだジョウ、ホラックスとマルーナ。
なんか、お前探してたさ、タイムカプセル？
先生のタイムカプセル見つけたんだけどさ。
そんなこともあったジョウ。
え？
忘れてたジョウ。
なんだそら。まあいいや。
見つけたのかい？
ん？
見つけたのかい？
そう、見つかったのよ。
へえ、すごいジョウ。
で、今から先生のお家に届けに行こうと思うんだけど、
うん、
ダイヤマンも来る？
いいのかい？
いいよ。
忘れてた
みたい。僕がそれ持ってくジョウ。持たせて。
はい。じゃあ。
じゃあ。先生のお宅までイカ略。
うん。
はい。
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 ピンポンして。
どんどんどんどん。
なんでだよ。なんで誰もってピンポンしたのに先生ちはダメなんだよ。
誰ですか？
あ、先生すいません。私です。マルーナです。
あ、マルーナ。ホラックスにダイヤマも。どうしたの？
こんにちは。
こんにちは。まだ夏休みよ。
実は、このタイムカプセル見つけて。
はい。ホーリー先生にそれを渡すと、あなたたちが見つけてくれたの？ととても驚いた顔をして、宝物に触れるような仕草で蓋をゆっくり開けます。
うん、
こんなにそのまま残ってるなんて、と言って、赤と中身にですね、まあ、コマがあるって言ったんですけど、
うん、
まあ、赤と黒のコマを触りながら、こっちは私の色、こっちはゲルトの、彼だけが私に勝ったの、と独り言のように言うと、ありがとうとキッドたちに微笑みます。 で彼女はブリキの顔を胸に抱えてポツリポツリと語り始めます、
うん、
結婚を機に町を離れること、時期に学校を辞めること、これからは教師じゃない道を歩むだろうということを話します。子供たちから見たら先生になるために夢を諦めたのにとかわいそうに思うかもしれませんが、先生は迷いのないすがすがしい表情をしていました。ありがとね、みんな。
こちらこそ。先生がいなくなるの寂しいわ。
うん、夢を諦めたように見えるかもしれないわね。でも夢っていつまでも同じ形じゃないの。持ち続けたからこそ次に進めることもあるの。私の中にはあの頃の私がちゃんといてくれるから、あの頃の私を見つけてくれてありがとうと言います。
先生の今の夢は？
そうね、そうね、考えてなかったわね。でもこれからまたゲームを作ってみるのもいいかもしれないわね。
先生ならできそうだな。
できたら遊ばせてね。
うん、ぜひ遊んでね。と言いながら、はい、4人は約束をしたのでした。はい、ここで、最後ですね、
うん、
その後また一人ずつのシーンになります。
はい、
はい、まあ、この夏を体験してみんなは自分たちもタイムカプセル作ろうかなとか将来の夢について考えたかもしれません。そんなシーンをお一人ずつお願いします。どちらからでも。
まるながらいけるかい。
いいけど。今年の夏休みは、夏休みの最初からいろんなことがあって面白かったわ。そのタイムカプセル探し、最初は気が進まなかったけど、初めて見ちゃったらすごく面白くて、積極的に取り組んじゃった。で、そのホーリー先生、小さい頃のホーリー先生のことも知れたし、そのタイムカプセルのこと、あとゲルトさんのこと、それからホーリー先生の今後のことをなんかいろいろ知ることができて、私としては大満足。これでこの1965年のスウェーデンゲームコンテスト入賞の話っていうのを知識として得ることもできたし、私は満足よ。私はそうね、先生が言ってたことを思い返してみると、私の夢は何なんだろうなって思うけど、きっと私は今まで以上に知識をたくさん貯めて、いつかは立派なループの学者になろうっていう夢は今のところ変わらないかな。以上。はい、
ありがとうございます。そんな後ろでお姉ちゃんって言ってるかもしれません。
なあ、またあ、もう避難しよう。もう窓から行っちゃえ。
2階の
1階の
はい、1階のね。
はい、いいですね。じゃあホラックスさん、
この夏の体験を得まして私
ホラックスいつからそんな真面目になっちゃったの。
なんか夏休みってあっという間に終わっちゃうってだけど、まあなんだかんだマルーナと一緒に行動して、 なんだろうね。まあ、ゲーム作りの話とか、いろいろあったけど、俺、バカだから、よくわかんねえけど、タイムカプセルって、いいなって、先生の、私に行った時に見て思ったから、今度マルーナと秘密基地の下にでも埋めようかなって思ったよ。です。俺のとっておきの竜の剣のキーホルダー。
出た。
出た。夢についても今までそんなに考えたことなかったけど、考えてみるのもいいかもな。
うん。そうすると酔っ払った両親がガタガタガタと帰ってくる音が聞こえてくるでしょう。
腕力ね。
腕力ないでしょ。そういう使い方じゃないでしょ。
はい。はいはい、そんな、2人でしたが、巷では数日後、夏休み明けですね、うん、
はい、
子供たちの間で変な噂が流れています、
うん、
痩せ細った男の人からこんなチラシをもらったということで、
お、
君もゲームを作らないかみたいな、
うん、
ゲームのルールが思いついたらこちらまで、
うん、
というような感じで、ケルトスベンソンというような変えたチラシが、子供たちの間にばらまかれているでしょう、
うん、
というところで今回のホットするサマーホットサマータイムカプセルは終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。いやなんかずっと待っててくれたみたいになってる。あー、本当に、ワクさんが、とても、大変そうだったかもしれません。
いや、すいません。私もすいません。あの、ぐだぐだ、なっちゃったかもしれない。
そう、あまりに、あの、ダイスが、あの、ちょっと、録音でなさすぎ問題が、ちょっと申し訳なかったです。
そんなこともあるのかと思いました。
ワクさんも以前、やられたんですよね、この同じシステム
を。あ、そうです、そうです。
で、やっぱ6出ないといけなかったってわけなんですね。
6、そうですね、6、まあ6が出たら情報を得られる、
うん、
で、
まあ、うん、
コンディションをかぶったら、
うん、
まあ失敗しても得られるんですけど、
うん、
こう何回もコンディションカールが続くと
そっか、
ゲームが終わっちゃうんで、こんなに続くことはあるんだなと思って。
これはね、我々を信用してもらうしかないんですけど、本当に出てなくて。
スケロクさんがいつも通りでは。
確かに、本当に。おまるさんのファンブルが得意でおなじみなんですけど。
0か100しか出せないんで、ちょっと。
ちょっとね、ゲーム的にね、ダイスゲー的にちょっと、
うん、
もしかすると。
でもそこは、あの、枠 GM がね、
うん、
うまく、こう、軌道修正を頑張っていただいて。
いえいえ、すいません。
そうだね、
うん。
ここは GM の苦労っていうか、
そうだね、
あ、手腕が壊れるんですかね。
いやー、みんなすごいなと思います。
白熊さん、ホッサンが腕力で行こうとしすぎ。力イズパワーみたいな。
うん、ここはちょっと、あの、ペグさんのね、ガヤラジの、うん、TRPG を見習って。
はい。
はい、
腕力で。
腕力で。
ラブモリさん、しっかり時間内の枠に収める枠 GM。さすがですね、うん。
本当に。
いやー、ちょっと駆け足だったんですけども、はい。
これって結構時間見ながら、こう、シナリオ収まるようにって考えながらやってた感じなんですかね。
まあでもかなり短めになるようにはしてて、
うん、
結構 私の方から説明しちゃってるとことかも多かったんで、普通だったら、
うん、
普通の TRPG とかだったらもう3、4時間とかやると思うんで、
まあ、うんうんうん、これ今回は枠さんがいろいろアシストしてくれてたけど、はい、本来だったらそれがない状態で自分たちで、
うん、
あの手探りで進めなきゃいけないからっていうことになっちゃう。
そうですね、
もっとこう考える時間がかかってたっていうか。
そうですね、あとは結構ロールプレイが止まらなくなっちゃったりとかもあると思うんで、そうですね、あんまり入れてあげれなかったかなと思ったりもしたんですけど。
いやー、でも枠さん的にホッサンのロールプレイはもう見てらんないだろうなと思いながらずっとやってたんで
全然全然すいません、このね、シナリオじゃないな、ルールブック的にね、
うん、
かなりロールプレイするような話ではあったので。
ああ、なるほど、ここはシステムによって結構変わるんですね。じゃあ、
そうですね、 D&D とかは、
うん、
もうすロールプレイするとは思うんですけど、
うん、
まあ、基本戦闘メインですもんね。
うんうんうん、
なんかどこまでリアル推理していいんだか。
そうですよね、確かに。
うん、でもあの丸いのが推理 してくれたおかげでスムーズにいけたっていうかなんか、
ありがたかった。
今何の話すればいいんだっけってずっとなってたんで。
メモ取り直すかも。
いや。ちょっとね。
そうですよね。
枠さん的になんかこう、ゲームマスターやってて、
はい、
工夫した部分とかっていうのはなんか自分で心がけてたとことか。
そうですね、タイムカプセルをテーマにしようっていうのは最初に決めていたのと、
うん、
あと一応落とし物の中に入ってたコマってツイクストのコマだったんですけど、
うんうんうん、ペグとか言
ってたのね、うん、あ、そうです、ボードゲームは絡めたいなとは
思ってました。なるほど、
まあ、あの実際にあるゲームは出したいなとは思ってましたね、
うん、あ、この作った人っていうのは架空というか、
あ、いや、ランドルフです。あ、作った人？
うん、この何？シナリオで出てきた人？
あ、ホーリーとかってことですか？うん、あ、は架空です。
架空でね、はい。
はい。
いや、なんかそういう、本名はホーリーとか、そういうかなってちょっと。
ツイクストの
作品。そう。
あ、
実は合作とか、もしかしてあるのとか思いながら。
あ、全然。そのホーリー先生が、うん、実際ツイクストが好きな女の子だったっていう設定にはしてます、うん、その実際の1980年代とリンクしてるので、
うん、
実際にあるものを出したかったです
ね。なるほどね、設定、時代設定に合わせて、
はい、
出せたと。これはやっぱりね、シナリオを作る、考えて作れたみたいなところ、
はい、
大きくです。
うん、
どうでした
の？
ん？
うん、面白かった。ごめん、コナミ感が出ちゃうんだけど、いや、割とその興味あって、別にそういうロールプレイとかも、うん、そこまで苦ではない人、
うん、
だからすごく楽しめて、自分なりにこのマルーナになりきってではないけど、
うん、
できたかなとは、
はい、
思ってます、
はい、とても良かったです、二人とも。
おや、補足は。
お二人とも、
いや
ー、 TRPG って、うん、こうキャラクターを作ると、まあこのままいろんなシナリオにどんどん他のとこにもまた行けたりするので、
うん、
経験点の概念もあって、
もう書いてありますね、経験点。
そうですね、今回はまあやらないんですけど、
うん、
5つの質問に答えて、例えば、何か新しいことは学んだとか、
うん、
そういう質問に答えて、まあ XP が貯まると、
うん、
技能が1個増やせるとか、
へ
そういうのもあるので、
うん、
まあ、基本的には、まあ、時間かけて作ったんですけれども、
うん、
この後も使えるようなキャラクターですので、
はい、
はい、
もうなんかね、でもなんだろう、別のシステムのゲームで利用とかもあり得るんですか？
あ、そういうのもする人いると思いますよ。でスウェーデンの10歳の少年少女が使えるのであれば、
うん、ああ、そうか、設定はこのまま。
そう、でも技能とかはそっち、あの使うルールの方に合わせてまた作らないとはいけないと思うんですけど、
なるほどね、
キャラクター設定はいろいろとこに持っていく人はいると思います。
ループだったらもう別のシナリオはこのままそっくり買ってっていうことができるもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるね。小枠さん的には今後、
はい、
やりたい TRPG とかってあるんですか？
基本的にはちょっと待ってくださいね、
お子様が、はい、大丈夫、
どうだった、そうさ、
いや
パパ来ちゃった、
パパ来ちゃった
、大丈夫かな、見えた、難しかったですね、
難しかったかい。でも、ホッサンが頑張ってるっていうのは伝わった
よ。いちいちおまるさんの表情を見ながら。
見なくていいんだよ、こっちは。見ると気にしちゃうから。
本当にね、アドリブがちゃんとできないと、いけんですね。
うん。
まあ、できた方がやっぱ。あ、はい。
あ、ごめんなさい。他の TRPG っていうのは他のルールブックってことですかね。
うん。と、まあ、
あ、
ザ・ループでもまたやりたいとか、そういうのがなんか。
ザ・ループは、やりたいですね。GM とか、やらせていただけるのはいつでも募集してますし、
うん、はい。
あと、なんか、戦闘とかよりは、
うん、
なんか、こういう冒険とかがやりたくて、
はい。
なんか死なないやつないかなって探してたどり着いたのがこれなんで、なんでこういう系の他の TRPG があればプレイヤーとしてもやってみたいなって思います。はい、
ちなみに死んじゃうやつって本当に死んだらなんだろう、
キャラロスト
作り直しですね、
本当
そのキャラクター使えなくなる、
うんうん、
人狼みたいに待ってなきゃいけないんですか？
あー、そうですね、確かにシナリオ中は、
うん、ま、
ダンジョンに入っちゃったら待ってないといけないかな、
その冒険の区切りがつくというか、
そうですね、
全員全滅するとか、
うんうん、
目的達成するまでっていう感じなの、
はい、
あー、
でも NPC ってその GM がやったりしますけど、基本的に誰かがやってもいいから、
うん、
NPC 役でちゃちゃ入れたりとかするのかな、
あ、うんうん、なるほど、
はい、
それはゲームによっていろいろ、
そうです、
あるのかな、
まあ、ノリで
ノリで
ノリで、
なるほどね、まあ、今回はナラティブ系とも言ってましたが、うん、こういう、
はい、
キャラがロストしない、
うん、
平和な感じの TRPG だったと。
うん。
はい。
面白かったな。
ありがとうございます。嬉しい。
じゃあやりたいな。
ぜ、う、ひ、ん、ホラックスとマルーナで。
ね、
うん、
いやー、なんか、
はい、
あります？アドバイスなんか、こう、
そ
のプレイの仕方見てて。
プレイの仕方見てて、うん、あ、でもなんかもうその子になりきるっていうか、
うん、
なんかホラックスってどんな子だっ け、どういった方がいいんだっけっていうよりは、もう自分としてやってもらうのが自然、まあ、思いつくままにでいいと思います。
そっか、あんまり考えすぎずって感じですね。
はい、もう自分の分身なんで、もうそのままでもいいぐらい。
うん。この、あの、枠さんとね、今回やるにあたって、
うん、
あの、はい、X の DM の方で、ずっとやりとりしてたんですけど、
うん、
まあ、ことあることにおっさんが、うん、ロールプレイに不安があるんで、不安があるんで、みたいな。
しつこく言ったの。
ね、どうしても書いちゃってて、
うん、
でも枠さんは、うん、気楽に気楽にって言ってたんで、うん、本当にね、考えすぎずにね、やれっていうことですね。
うん、でもツイートで見ましたけど、あの、うん、今日は帰宅してからずっとマルーナって呼
ばれてた。
その心意気は素敵だ
な。心意気。
よかったね、ホッサン褒められて。
ちょっと今日だけじゃ足んなかったなっていうのは。
ちょっと3日前から。
身に染みて。
はい。
あとすいません、ちょっとあれ気になったのが、ダイヤモンはどういう経緯で？
いや、ロール、は、二人とも初めてだし、
うん、
ロールプレイもね、不安ってことで、
はい、
まあ、もう一人ぐらいね、うん、私も入れて、ロールプレイできたら、なんか、楽になるのかな、
うん。確かに、はい。
でも、基本的に NPC が手助けするような、
うん、
なんか、頭が良くて全て解決しちゃうようなことにはできないので
。なるほど。うん、
ちょっとアホな子も役に立たないっていうことで。
アホといえばみたいな感じで出て
きた。アホといえば。
アホな小学生といえば。
小学生といえば。
聞き覚えのある。
すんごい鮮明に浮かんだの。ダイヤマの姿。
ね
え。
うん、ちょっとな、後になって気づいたけど、あいつの元かみたいな。ちょっと、マジモリさんのコメントがさっき読めなかったけど、ハタボーダジョーとかも言ってたけど、これ別のキャラだからね。
あ、そうなんだ。
そうそう、おそ松くんのキャラなんで。
ああ。
そうですね。マックさんは、昭和には疎いんでね。
はい。
なんか、おまるさんからは？
ん？
あります？なんか質問とか。
何の？
マックさんに。
マックさんに？
うん。
質問？ TRPG でいい？
うん。
他にはどんな TRPG をされたことがあるんですか？
私本当に、プレイヤーとしては、クトゥルフぐらいしかなくて、
うん、
それも1回、2回ぐらいなんですけど、
うん、
あとはあの、ダイアレクト、
うん、
っていうガヤラジでもやってたんですけど、
うん、
まあ、TRPG、は違うかな。ダイスを使わなくて、言語を作っていくような、TRPG がありますんで、それはいつでも、ほんと、前、準備なしで、今すぐやりましょうって言ってもできるぐらいなので、それも GM できますので、ぜひまた。
ね、なんか、そういうところでも、やっぱり今回みたいにね、お時間くださいっていうのも、あるし、そうやって即興じゃないけど、すぐできるのも TRPG ってあるんだなっていうのは。
そうですね。
もう、いろいろ今回やってみて知れたなって。
うん。
はい。
思いました。
うん。
いやー、ちょっとね、あの、せっかくなんで、お話も聞きたいなと思ったんで、いろいろ聞かせてもらってありがとうござい
ます。はい、ありがとう。
大丈夫ですかね、枠さんからなんかあります？こちらには。
え、いや、ほんとお付き合いいただき拙い DM だったんですけれども、はい、助けていただきありがとうございました。いえいえ、
こちらこそ。
貴重なお時間を2週もいただいて、
ね、それはあの、いつも深刻なネタ不足なんで
いや、
こちらが
大変。あ、そうね、でもいつも楽しませてもらってます。今後も楽しみにしてます。
ね、マクさん、あの、桃鉄会もね、
うん、
聞いてくれたという。
本当に神回。あれもなんか、苦情ですよ、本当に。
本当にやってほしいぐらい。
いい話。
いい話。 私、桃鉄会。
聞いてないだろうですけど、そう。ね。
いや、ありがたいね。
あとなんか、その、ちょっと前にあった、あの、酒飲みながら、こう、カップルあるあるの話したのが、ちょっと良かったっていうのは、チラッと言ってくれたかもしれないですけど。
うんうん、あ、そう、飲み会的な雰囲気も大好きなので、
うんうん、
ああいう緩い感じも、またお願いします。
はい。ちょっと、なかなかね、酒の席って、限られるんで、ね、
うん、
いつできるかはちょっとあれなんですけど、また。
やってみよう。
はい。
さんの要望とあればということで。
うん、そうね。
はい。
あ、スケルさん、触りだけ聞いたって。
何をスケル、あ、どうもです?
うん。
そうか。
最初だけ。
まあ、ありがとう。触りだけで
も。素直。
うん。リクさん、桃鉄会は得るものはないけど、失うものもないって言わないのに、時間を失うから。
そうだね、時間は失ってるね。
3時間近く。
が、私、キスするとき、特急に何時間のぐらい乗るんですけど、こう乗りながら聞くのが最高に、電車に乗りながら。
もうちょっとなんかありますから、もうちょっとなんか他に面白いなんてコンテンツ。
雰囲気は出るってことね、これ。
そうですね、なんか駅がリンクしたり、
リンク。あ、出雲だみたいな、なんか。
うん、
なのかもしれない。いやー、本当にね、
うん、
ちょっと長々と今日は、
はい、
喋らせていただいて、誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、ちょっとね、最後に、ワクさんといえば、
うん、
はい、
やりたいことリストっていうのね、毎年、
作
られてて、はい、今年は、なんか、いつも100個だけど、今年はなんか100、
11かな
ぐらいですかね。
はい。
ちょっと前になんか久々にどうなってんだろうと思って覗いたら、
はい。
TRPG の GM するっていうのも書いてあったんで。
お、消せますね、じゃあ。ありがとうございます。
消せましたかね。
はい。本当だ、書いてある。
忘れてる。
GM をする。
100個あるか、100個あるか
な。いや、なんかそれ抜きでまた、なんかね、我々にできることが、あればと思って。
ああ、ぜひ。
なんだ、レースをおすすめしたりとかもね。
うんうん
う
んうん、
枠さん、その、決めるのにね、自身の、ご自身のライブでね、やりたいこと募集みたいな感じで、一緒に、リスナーさんと決めながら、やってたんで。
はい。
で、その時、ね、おっさんか丸さんが、レース4を
やろうと、うんうん。やりたい。インストからお願いします。
ぜひぜひ。
ということで、お気軽に。
はい。
お声だけを。
ちなみにもう、今年半分になりますけど、どれぐらい出てきたんですか?
10%。
去年の達成率ってどれぐらいでしたっけ?
去年 30% ぐらいだ
った。あ、30%。
まず、ちょっとペース上げていかないと。
まあまあ、
できたらいいなぐらいかもしれない
ね。そうそうだね。お付き合いください。
うん、はい。
ビーグルはビーグルも入ってます。
あ、入ってる。
やらないと。
はい。
長野行かないと。
長野ね。
ぜひ。
あんまり言うとあれか、個人情報になっちゃうんで。
いい。
最寄りのボードゲームカフェ。
はい。
は出しても大丈夫ですか?
あ、いいです。サブボックスさん。
サブボックス。
あ、遊び人さん?はい。
とかね。行けば。
はい。
遊べるかな、
はい、よし。長野旅行行くか。
ぜひぜひ。
個人的には白馬村に集合したいけど。
白馬。うん。
ボドゲカフェないんで。
そうね。
ない。あ、でも。
うん。
前教えたやつかな。白馬のグリーン。なんか、見てるって言ってましたよね。
動画で。白馬村の。
ああ、なんか、山の上のカフェみたいなとこ。
あ、そうそう、うん。あそこ、なんか森にベンチとかあって。そこでもできそうだ。
野外で。
野外で。
ああ、そっか。じゃサイズ広げて。持ってないけど。
はい、やりましょう。
野外でサイズ。
天気と風がなければね。天気良くて風がなければ。
うんうん、
いや、でも開放的でいいですよね。うん、まあ、スケルクさんサイズ持ってるか。ちょっと、持ってきてもらって。
やるって。
なんか、スケロックさんはよくね、遊び堂さん行ってる感じするんですけど。
あ、そうなんですか？なんで？
なんで？なんだろう？軽井沢が好きみたい。
あ、そうなんですね。ね、一緒に乗って。
ね、乗せていってもらって、
うん、キャベツ買いに。
なんか、枠さんも遊び堂なら来てくれるとか前言ってたんで。
はい。でかいというか、行けます。
あんま近そうに見えてんだけどな、なんか。大丈夫ですか、ね、ま
あ、?40 分ぐらいかな。高速で40分。
あ、そんな感じなんだ。
とか、1時間かかんないぐらいかな。
ね、そうであれば、遊び道でね。
うん。
冬になる前に。
うん。
何この419キャベツって。
へぇー。
美味しいキャベツ。
飼育キャベツ？
うん。
あ、もらってる？
美味しいキャベツだよ、おっさん。
美味しい。
おっさん、じゃがいもしかわかんないみたい。
わかんなかった。ありがとう。いつも覚えてないけど。じゃあ、キャベツもね、出てくるし、マクさんもね、じゃがいも育ててるらしいので。
あら。
はい。
こちらの成長も楽しみにしております。いや、なんか、ワクさんとは、
うん、
去年のゲームの秋か。初めてお会い
して。うん、お会いしましたね。
うん、クソゲートリックをね、取り置きしてもらっといて、
うん、
受け渡しして、まあ、売り子さんされてたんで、ちょっと、すぐね、場所に戻って、あんまり話す時間なかったんですけど、はい、今回は、ね、TRPG を通して、ちょっと、いろいろ話したんで、
あ
となんと。
うん。
うん。
はい。
はい。あ、すいません。大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですね。
そろそろ時間も押し
ます
か？
はい。はい。すいません。長々と。
いい。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
ちょっとまたホゲラジにも。
はい。
機会があれば。
ぜひ。
よろしくお願いします。
お願いします。はい。
カルカソンヌ有識者として出てほしいんですけど。
怖いんで、ちょっと。すいません。
遠慮されちゃう、
ね。私からは何も。
まあ、また別の企画でも何でもいいので。
はい。
またぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それでは。
聞いてくださった皆さんもありがとうございました。
はい。
長々とね。
うん。
ありがとうございます。
ちょっとね、聞き返すの怖いんですけどね、今回はね。
お蔵入りか？
いや、まあ、ここまでやってもらったから、普通に出しますけど。
うん、そうだね。手使いが出てるんだから、もう何でも出せるよね。
確かに。いやー、本当にマクさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。それでは、終わっていきますか。
はい。
はい。
じゃあ、本日はここまで。
はい。じゃあ、例のあれで、最後。
はい。
せーの。
ほんじゃーん。じゃーねー。
ありがとうございました。
ありがとうございます。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。